タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSE ラジオを始めていきましょう。この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。
はい、
今回は心理学パーティーですので南沢よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き災害心理学ですと。前回話した内容は、まあ、災害とか緊急事態が起こった時、発生時に、まあ、人間の心理っていうのは2段階に分かれますよという話をして、まあ、1段階目に、まあ、安全大丈夫だろうっていうバイアスが働く、
うんうん、
で2段階目として、あ、大丈夫じゃないっていう切り替えが起こるよっていうのを説明して、じゃあ、まあ、安全大丈夫だって認識はどうやって生まれてしまうのかっていう、そのまあ中身の話をね、
うんうんうん、
していったかなと思うんだけど、今回は逆にその危険だと認識するときのお話をしていこうかなと思いますと。
はい、
で、前回ね話したその安全だと思いたがるそのバイアスたちが4つあったじゃないですか。まあ、楽観とか、うんうんうん、正常とかね、同調とか、いろいろバイアスあったんだけど、まあ、それを払いのけて危険だと思うに切り替わる瞬間っていうのを、まあ、どういう瞬間に切り替わるのかっていうのをね、
はい、
実際例を挙げて話していこうかなと思うんだけど、これはまあ 3.11 の証言から見てみると、まあ、例としてね、目の前に黒い津波が見えたと、
うん、
そこで切り替わったって人
が
一人いたのと、
はい、
家の扉を開けると、まあ、水が入ってきたとかっていう、はい、もう見るからに異常である現象が自分の目に映った時っていうのが一番多いですと。
はいはい、
まあ、よくね、その人間の脳のメカニズムとかでも視覚から得る情報が 70% みたいなね、
うんうん、
お話もあったりすると思うんだけど、まあ、それと同じように 目で実際に見るっていうので危険に切り替えるっていう人が非常に多かったと。
はい、
で続いて、同じくその 3.11 の時の例で言うと、
うん、
続いて多かったのが、まあ、例えて言うんだけど、茨城県の大洗市という、ね、市がありまして、
うん、
そこのアナウンスですね、市のアナウンスが、
うん、
普段の丁寧語のアナウンス、例えばだけどさ、あの〇〇警報が発令されましたみたいな、
うんうんうん、
アナウンスじゃなくて、緊急避難命令、緊急避難命令、大至急高台に避難せよっていうものに切り替わったらしいんだよね。
うん、
その口調だったりとか雰囲気っていうものを感じ取った人たちが、これ普通じゃないんじゃねって思ったっていうのが一つ証言としてございますと。
うんうん、
とか、隣人から、早く逃げろという命令口調の、ね、強い言葉を受けてた時に、
うん、
これ異常なんだと思ったとかっていう耳で聞いた情報っていうのが、まあ、2つ目に多いと言われてて、まあ、大体この2つがパターンとして、切り替わる時に多いとされておりますと。
はい、
で、まあ、大まかになんだけど、実際に見たとか聞いた情報っていうのを得て切り替わっていくっていうのはね、
うん、
現実のこの切り替えの瞬間なんだけど、まあ、特になんだけど見た方の話ですよね。
うん、
見た方の話だけちょっと今思い出してほしいんだけど、例えばさっき言った例だと、目の前に黒い津波が見えましたと、
はい、
家の扉を開けると水が入ってきたと、
うん、
そこで危険になっても遅くない、
うん、
目の前みたいな、
時すでに遅し
ですね、時すでに遅しじゃないですか。なのでつまり多くの場合手遅れになることが多いんですよね。目で見た情報で危険に判断切り替わるっていう場合は、多くの時に手遅れになっていることが多いと、
うん、
いうことが、まあ、ただ発生しておりますと。でこれに関しては、まあ、危険だって判断した後の話になるんだけど、
うん、
あ、目の前に黒い津波が来た、やばいんだって思った瞬間、でも基本的にはそこの場でもう本当に 100% の正解を頭の中で導き出せて冷静に判断して対応すれば間に合うことってのも結構多いの。
はいはい、
だけど目の前に黒い津波が迫ってる状態でその 100% の判断できますかっていう話で手遅れになることがめちゃくちゃ多いと。
ダブルパンチね。
ダブルパンチですね。もうそもそも急がなきゃいけない状況、
うん、
もう目の前で黒い津波が来てるなんて状況はもう一刻も早くそこから避難しなきゃいけない、
うん、
っていう状況だし、一歩遅れたらその遅れるだけで正しい判断をしてても遅れてしまうかもしれないっていう状況だよね。
うん、
その中でそのちゃんと正しい判断をして正しい情報を仕入れて動けるかっていうと、まあ、その場合に関しても手遅れになるっていう、ね、うん、2パターンの手遅れパターンが発生してしまうっていうのが、まあ、問題例として挙がりますと。まあ、これは実験なんだけど、人間の心理上ね、何か1個に集中している状態っていうのは、あ、他のものが全然 目に入らなくなってしまうっていう実験例があって、まあ、バスケットボールアメリカの実験なんでバスケットボールなんだけど、バスケットボールで黒いボールと白いボール、バスケットボールの、をパスしてくるんだって、
はい、
5人組くらいで、
うん、
お互い交互にパスし合うと。で、黒と白のボールがそれぞれ何回パスされたか数えてねって、
まあ、はいはいはい、
言うんですって。で、その最中にしれっと、まあ、ゴリラが乱入してきますと、
はい、
誰も気づかないんだって、その5人は。
も
う目の前の黒いボールと白いボールをカウントすることに気を取られて、
うんうん、
その会場にゴリラが乱入してきてることに気づかなかったと、
うんうん、
で視界に入るようになってやっとなんか入ってねみたいな、
はい、
なるっていう段階で、もう本当にそんぐらい目の前のことに集中しちゃうと他のことって入らない、
うん、
バスケのパス交換中にゴリラが乱入してきたら気づかないわけないじゃん、
うんう
ん、普通で考えたら。でも目の前のことに集中してると気づかなかったっていう例で、これはさっきの津波の例で言っても、目の前に津波が来たからすぐに逃げなきゃって判断したら、高いところに避難した方がいいっていう判断がちゃんとできますかっていう。
なるほどね、
うん、とりあえず津波から離れるって言って家の奥に逃げるって意味ありますかっていう、
はいはい、
家の上じゃないよっていう、
うんうんうん、
っていう判断がちゃんとできるかっていうと、またそこも難しくなってくるよねっていう例だよね、
うんうんうん、
で、もう一つが、もう一つの例として視野がめっちゃ狭くなるっていうお話がございます、
うん
うん、これもね、問題を解いてくださいというのがあって、1100円のボールがありましたと、
うん、
で、バットはバットとボールが2つあって、
うん、
バットが1100円でしたと、
はい、
ボールはバットより1000円高いと、
うん、
さあボールはいくらでしょうって言ったら、まあ、直感的にすぐ判断するとみんな100円って答えちゃうんだって、
うんうんうん、
だから1000円高いんだからさ、100円のものが1000円高かったらその時点でも1100円だからさ、
うんうん、
冷静に考えたら50円なんだよ答えって、
うん、
50円と1050円で1100円だね、
うんうん、
っていうのが冷静な判断なんだけど、直感的に数字見たら1100 100100っていう数字見ると100円じゃねって瞬間的に答えてしまう人が多いと、
うんうんうん、
いう、なんかこんぐらいね、早くなんとかしなきゃって思うと視野が狭くなってしまう、直感的に言ってしまうってことだね、うんうん、
はい、
視野的にも直感に行ってしまうっていうところがあって、直感に反するものへの対応が不可になってしまう、無理になっちゃうっていうのが一つ挙げられました。
はい、
目の前に津波が迫ってる、さっきのもう一回挙げるけど、
うん、
時に高く逃げるじゃなくて奥に逃げる、
うん、
こうなっちゃうんだよね。
なるほどね、
人間の心理として。だって上ってさ、あんまり俺たちの実感としてないじゃん、上が遠いっていうのは、
うんうんうん、
でも奥に遠いはすごい直感的に理解できるじゃん、
うんうんうんうん、
実際に水との距離が1メーター離れてるのって、1メーター上に上がるのと1メーター奥に行くのって奥の方が遠く感じる、
うんうん、
直感でね、
うんうん、
けど、まあ、津波の危険性とかどういう性質のものかっていうのを考えたら上に逃げるのが正解と、
はいはい、
まあ、その直感に反するものに対応ができなくなって手遅れになってしまうっていうパターンの、まあ、2つあります。で、これが、緊急事態に起こる2つの例で、どっちも目の前のことに集中する、時間が迫っていると視野が狭くなる、
うんうん、
この2つが同時に起きるのが緊急事態ですと、
うんうんうん、
例えばだけど地震が起きました、
うん、
タンスが倒れてきそうですとかっていう状況を目の当たりにすると思うんだよね。
はい、
その時ってタンスどうにかしなきゃって思いがちなんだよね、人間としては。目の前のことどうにかしなきゃみたいな、
うんうんうん、
でもやっぱそれより大事にしなきゃいけないのは自分の身の危険で、
うん、
タンスに近づいちゃいけないじゃない。
そうね。
でもやっぱ近づいちゃう人が多いんだって、
うんうんうん、
それはもう目の前のタンスをどうにかしなきゃって思うから、
うんうん
うん、だけどまあ本当はそうじゃない、
うん、
ってのもあるし、時間的にもね、例えば家が燃えてるとかの時に、家が火災で燃えてる、早く逃げなきゃって時に、まあ、急いで逃げた結果、より窮地の方に行ってしまう、
うんうんうん、
っていう例があったりしました。これは、実際に火災の例なんだけど、
うんうん、
ある部屋で火災が起きたという時に、
うん、
ドアが開かなかったんだって、
はいはい、
ドアが開かなくて、なんでなんでってずっとこのドアを押してたんだけど、
うん、
引き止まったんだって。
あ
でももう押しずっと押してて、
うん、
冷静に考えたら押して開かないドアって今俺たちは引くじゃん、
うん、
ができなくて、もう押して開かない開かない、なんで開かないよって、
あ、はいはい、
なってしまって逃げ遅れて死んでしまった人がいるっていうのが1920年ぐらいので、70年か1972年のビルでの火災の例としてございます、
うんうん、
こんぐらいその目の前に危機が迫ってる状態で冷静な判断ってできなくなるっていう例だね、
うんうん、
でこれらが、2つとも相互に絡み合って緊急時っていうのに 逃げ遅れる人が多い理由になってますと、
うんうん、
でこっから先なんだけど、じゃあその緊急時っていうのに切り替わる瞬間どうやったら早くなるのかってお話、
うん、
目で見てからじゃ遅い、遅いし、まあ、いざ切り替わったとしても100% 判断しなきゃいけないぐらい追い詰められちゃうっていう状況から、
うん、
まあ、どうやったらそこを早くできるのか、
はい、
っていうところの、まあ、一つとしては何をしなきゃいけないかっていうのを、フロー化しておくってこと。
なるほどね、うん、
これが一番大事だよって、まあね、あの簡単な言い方をするとリテラシーを高めるって書いてあったんだけど、
はい、
まあ、例えば火事の時、まあ、特に海が近い人だと津波の時もそうだけど、
うん、
地震が発生した時、津波が発生した時、火事が起きた時、台風が起きた時ってそれぞれの避難経路って違うと思うんだよね、
うんうんうん、
それをちゃんと自分の中で明確化してこの時はこうするっていうのを決めておきましょうと。
なるほどね。
そうすると、まあ視野が狭くなっていようが、まあ、時間が、とりあえず時間が差し迫っていようが、とりあえずこれをしたら OK っていう行動があるわけだから、そこに、速やかに移動することが可能になると、
うん、
いうので、まず一つは緊急避難の時にやるべき対応をしっかりとフローを積んで考えておくっていうのがまあ一つで、もう一つが、隣人とかとの関わりを深く持ちましょうってお話。
なるほど、
うん、これもね 3.11 の時の経験の一つなんだけど、手記によると地震が来たから逃げなきゃと思ったらしいんですね、家の主人が、
うん、
でもまあなんかあれじゃない、その災害にさすごい相乗ってさ、盗みとか空き巣とかされたら困ると思って家閉じまいしたんだって、
うんうんうん、
そんなことしてる場合じゃないって隣人が言いに来たんだって、もう津波来てるからそんなことしてる場合じゃないからって言いに来てくれたおかげで助かったと、
はいはい、
でその人はもうその片付けとかも途中でやめて逃げてって助かったっていう例がある。だからそんぐらい、隣人としてちゃんと関わり持っておきましょうと、
はい、
それが言える人間関係気づかなきゃいけないし、言われる人間関係気づかなきゃいけない、
うん、
で目で見ては遅い、話で聞く方はまだもうちょっと早い、
うん、
っていうのもあるので、話で聞く体制っていうのをつけておきましょう、
うんうん、
っていうのが一つ、まあ、我々民間人からしたら、考えられる対策ですと、
はい、
でもう一個がこれはもうなんか発する側、逃げろっていう側、
うん、
もそうだし緊急避難とかする人もそうなんだけど、いつもと違うことをアピールしましょう、
うんうんうん、
これ結構全部正常バイアスにかかってくるんだけど、いつも通りじゃんって思われたらおしまいなんだよ、
うん、
さっきの例で言うと茨城県の例なんかそうなんだけど、直ちに緊急避難してくださいとかじゃなくて避難せよって言い方、
うんうん、
なんかやばそうじゃない、
はいはい、いつもと違う、
そう違うよっていうのがもう明確に分かりやすい、うん、っていうぐらいその伝える側としても逃げた方がいいっすよじゃなくて、うん、逃げろって言わなきゃいけない、
うんうんうん、
っていうのを意識して伝達っていうのをしっかりしないといけないっていうのを発砲する側としては考えなきゃいけないよねっていうところ、
うんうんうん、
になってますと。でもこれらを受けて、まあ、この次回以降話していくのは、まあ、より一層ねこの深掘りをしていくのと、その切り替わるタイミング他にもいろいろあるので、
うんうん、
例えばだけどそのニュースで出てきた情報とか緊急速報みたいに出るじゃない、
うんうん、
ああいうのの、まあ、取り扱いだったりとかの話とかも次回以降していこうかなと思うんだけど、今回の話はその危険のところでお話しさせていただきましたといったところですね。
なるほど。
でも結構さ311 の, その手記みたいにも見てるとさ、
うん、
みんな意外と悠長なんだなって思った。あんな地震だったのに。
まあね、
うん、
うん、
だから俺は実感としてだけどさ、東京都にいたからその時、
うんうん、
震度5強とかさ6弱ぐらいだったかな、マックスでも、
うんうん、
だったけど、そのなんか東北の方とかで7とかがあったわけじゃない、
うんうん、
7とかを経験した人でも片付けしなきゃとか、
うんうん、
戸締まりしなきゃって思うほどの余裕だったんだって思うところに、ちょっと俺正常バイアスの強さを感じたね。
そうね、だなんか今まで津波でうんぬんっていうのが日本史上なかったじゃない、
うんうんうん、ほぼ、うん、
だからだろうね。いやだから建物がさ、
うん、
崩れる記憶とかであったと思うのよ、
はいはいはい、
阪神とかであっただろうし、うん、だからそれが大丈夫ってことはみたいな感じのやつがかかっちゃうよね多分。
そうだね、
うん、海から来るんかい怪物がみたいな感じで想定してない、
うんうんうん、それはまあ初めての経験だったみたいなね。
そうそれはそうだろうなって思うよね。
でもこれはその隣人からんなことしてる場合じゃない逃げろって言われて逃げたのは隣人ナイスプレーだし、うん、 ファインプレーだったよね。
ねえ、命令口調っていいのかな。
いいっぽいよ。最初はあの早く逃げてくださいって言ったらしいの、その
命
令、
うんうん、
でもその分かった、逃げる逃げるっつって戸締まりしたの見て、いやそんなことする場合じゃないよって切り替わったらしいんだよ。
しそう逃げた方がいいですよ。ああ分かった、これが届けたら行くわみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
あるわ
ね。あ、それどころじゃない、そうじゃないからって言って、まあ、切り替わったっていうね。
ぶつくさ言いながら逃げるでしょ。そうね、うん、いやちょっとまだ片付けないやばいんかいってなるね。
そうそうそうそう、うん、それは隣人のファインプレーだってね。
いやー今厳しいね、隣人と仲良くしろなんてね。
まあ仲良くしなくてもね、それが言い合えるなかったらいいけどね、ほっといてもいいやって思われたらおしまいなんだよね。
うん、やっぱ僕らの上の世代とか、てか親の世代とかは結構話したりとかするじゃない、
うんうんうん、
私まあ僕とかだったら実家が団地だったりとかするから、うん、やっぱりなんかね、草むしりとかさ、
うんうん、
一緒になったりとかして話してるんだよね、
うんうん、
あと駐車場のなんか県とかでいろいろあったりとかするから、
はいはいはい、まあ、回覧板とか、
そうそうそう、未だにあったりとか、うん、でもね、僕らは厳しいよね。
いや俺らは厳しいね。
うん、やっぱ団地に住もうかな。
うん、団地に住んでも自分からアクション起こさないと何も、あれタイガーなんか出すんだっけみたいになっ
ちゃう。ある程度の拘束感よ。
ああなるほどね。
だからもうそうじゃない、 PTA とかも、
うん、まあ、属することによって無理やりっていうか、うん、強制的にコミュニティが出来上がるみたいな。
別に嫌でもいいんだよっていう、うん、それが自分のリスクヘッジになるのであれば、
うん、
いいんじゃないかなっていうふうには思うけどね。うん、うん、
まあ、あとはね、この茨城県のそのお笑い市のアナウンスもナイスだって。
ナイスですね。
避難せよだって、うん、緊急事態感やばいよね。
そうね、
原文まま読むと緊急避難命令、緊急避難命令、大至急高台に避難せよだったらしい。
うん、その人も焦ってたわけじゃなくて
その人は焦ってたんだと思うよ。早く伝えなきゃと思ったんだと思う、
うん、
丁寧に言ってる場合じゃないなって。
だそこでね、冷静を保ってこう、
うん、
だあれじゃない、僕らのさ、そのニュースとか見るときもさ、うん、あのときってさ、
うん、
分かんないけど、アナウンサーとかがさ、もうきちんとした格好じゃなく出てきたりとかしてたわけじゃない、うんうんうん、あれで察するじゃない。
うん、そうだね。
あ、もうそういう場合じゃねえんだなっていう、うん、そういう体裁気にしてる場合じゃないんだなっていうのが伝わってくるような、うん、何かと設計になってるとね。
まああとアナウンス、テレビのアナウンサーとかとさ、やっぱ喋り方、
うん、
もうこちらはみたいな言い方になるじゃん、うん、こちらは被災のあった地域になりましたじゃなくて、こちらは被災のあったみたいな感じの言い方とかもすげえ大事なんだなって思ったよね、うんうん、いや緊急なんだと思ったもん、あれで
ね、あれは
そんなやべんだみたいな。
そうだよね、なんかこう危機迫る感じがね、
うんうんうん、その危機迫る感じっていうのはやっぱり人間にとってすげえ大事っていう、
うん、
ね、のがやっぱあるから、伝える時の伝え方ってのはやっぱ気にしなきゃいけないよね。
そうね。あとこう、何をするべきか黒化しておくって話ですか。
それはもう間違いないんだけど。
いや間違いないんだけどさ、冷静に考えてさ、
うん、
俺全然わかんないんだよ火事の時に何すればいいんだ頭の中で結構こんがらがっちゃってさ、
はいはいはい、
なんかよくあるね、火事の時は、
うん、
外に出るみたいな、なんかこう地震の時は、
うん、
机の下に隠れるじゃないけど、うん、でも外に出た方がいい、ね、なんかどこに、なんか全部の何となくそういうのがこんがらがってる自分の中で、う
ん、まあ、火事の時とかね、それこそさ、窓を開けちゃいけないとかさ、酸素が入り込んで火がより燃えるからとか、
うん、
っていうのちゃんとさ、その場ではできないからさ、う
ん、ぽいやんって思ってるけどさ、まだ頭の中で
事前に考えとかなきゃだよね、うん、とっさにやりそうだもん俺、窓開けるとか、
うん、
換気しなきゃって思いそうだ、あんな煙もくもく上がってた、
うん、
火事で
ね、なんかこう火上がった時に、
うん、
なんか青いじゃんじゃないけどさ、段ボールでこうやって青いじゃんみたいな、いやそうじゃないよと、
そうじゃない、
もう毛布とかをこうやってもうバーンってやった方が、
そうそう、密集した方がいいっていうね、
そうそうそう、とかなんかこう思うんだけど、
うん、
その時にできなさそう、
できないと思う、俺は火事はマジでそうだと思う、特にその煙が蔓延してる室内で換気しなきゃって思っちゃいそうだもん、
うん、
間違いなくここ環境悪いから換気しなきゃと思ってさ、換気したら燃え広がったなんてさ、ざらによく聞く話でさ、
うん、
なんでんなことしてんのって思うけど、俺だったらやりそう
ね。あとさ、なんか不満を呈すようであれなんだけどさ、
うん、
避難経路あんじゃん、
うん、
あれ絶対見ないよね
見ない
見ないし絶対意識しないよね、
しない
毎回思うんだよね申し訳程度に貼ってるじゃん、あれ
貼ってるね。
まあまあ、毎回見ろって言ったらそれこそ気にしすぎになっちゃうし、
うんうん、
あれなんだけど、どうにかならんかなって思うよね。絶対見ないわあれ
絶対見ないよ、
うん、分かんねえじゃんあれ
ね、
見てもだから、なんだろうね、そうなったら、
うん、
どうすればいいんだろうな。もうなんか風とか吹いてなんかバーンって吹けるって火事とかになったら、
うん、
もう光とかでこう矢印とかをこうピー
こっち
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、将来になってほしいね、
うん、そういう風になってほしいな、うん、見ろって言っても無理だし見れないし、
うんうん、
覚えられないし、まあ、それは当たり前の話だから、うんうん、そうやってくれた方がいいな。
俺一応ね、このまあ災害心理学勉強し始めてから、
うん、
だけど会社でさ、あのすげえちっちゃい冊子が配られてて、
はい、
名刺サイズぐらいのやつで、はい、防災、
うん、
ガイドマップ、うん、ハンドブックみたいなやつが、
うん、
あとそれ携帯するようにしてるもん、
うん、
あの社内出社するときは、
はいはい、
いざだったらこれ見りゃいいんだろうみたいな、
はいはい、偉いじゃん、
そう俺はちゃんと考えてる。でもそんなに覚えるのはさっき言ったように無理なんだよ、
うん、
覚えらんないし、
うん、
覚えらんないし覚えたとしても1年後には忘れてるから、
うん、
だからそのブックを持っとくことで、
うん、
やべえと思ったらそれ見るって思えばいいやっていう、
うんうんうんうん、これね
っていう風にしたわ。
いやいいと思いますよ
ね、えハンドブック役に立つ日が来るとはみたいな、
うん、なんかこう僕はやっぱりね、
うん、
人間はいくらやってもこう無理というかさ、
うんうん、
大丈夫だって思うし、
うん、
危険だって思ったら判断誤るから、うん、やっぱねそれを前提にやっぱ考えておくこと大事だよね、
うん、
そのもう日本がそれを考えてくださいって感じ、それで言うと僕は割と
あ、なるほどね、
うん、
逆にね、
うん、だから企業とかがまずそっちが考えた方が多くの人でね、うん、それは救えるよねっていう、うんうん、ね、いくらこう個人に僕が気にする分には別にいいと思うけど、うん、もうみんなにこう気にしてくださいって気にするわけねえじゃんって思う。
思うね。それさ、国がそうしてもじゃない。
まあそうだからもうそれこそ風が吹いてさ、安全なところに連れてくるぐらいのさ、
基本がすぎるわ。
それぐらいしないと助けらんねえよって思った、ね。本当に。
他力本願すぎるわ、
うん。気にしねえよなみんな。
まあでも災害とかに関してはいやなんかあんまり言うのもどうかなと思うけど、やっぱ自己責任のところ大きいと思うんだよね。それこそ言っても聞かないやつにさ気回してもしゃあないんだよなと思っちゃうんだよね、
うんうん、まさに
やっぱりまあなんかできる限りはするじゃん、
うん、
それこそ大洗市の命令にせよ、
うん、
命令で聞かないやつはもうさしゃあないんだよなって、
うん、
聞くやつだけ救えりゃいいみたいな。
そうね、もう個人的選民層できるわ俺だけ生き残るぞっつって、
うん、いや俺も緊急時そうなってそう、
うん、
でもさ結構この311の話もそうだし、
うん、
それこそなんか話がめちゃくちゃ広くなっちゃうけど第二次世界大戦の時とかの話とか空襲とかね、
うん、
の話でもそうだけど、そういう時に誰かを助けるに至れるかっていうね、
うん、
結構それ逃げろって言った人を言っても聞かない人に対して、
うん、
無理やり手引っ張って逃がしましたみたいな人もいるけど、
うん、
俺そこまでできねえなと思っちゃう。
そうね、
言っても聞かねえなら知らねえってなっちゃいそう。
うん、そうね、言えないと思う俺
そもそも
その余裕キャパを
持ってないよね、
持てる気しないよね。
今の人間っていうか、まあ、その日本に限らずね、
うん、
どんぐらいの人がそこまで余裕持ってるんだろうって思っちゃう
ね。もうどこまで そこでそこが見えるよね、人間のね、
うん、浅いんだな俺。
俺はもう容易に想像できる。わがわが。
いや俺もそう。俺もそうなの。
うん。極論だって、わが親とかどうかわかんないけど、
うん、
知り合いぐらいでももうダメかもしれない俺。
いやそうだね。
うん。
それこそいとことかだったら、
うん、
見捨てると思う。
そうそうそう。それぐらい多分自分が追い込まれると思う。
うんうん。
うん。そうなんだよ、知らないよっつって知らないよってかけてる自分が見える。
うんうん、うん、でまあなんかさ、 なんだっけ、ホテルのさ災害の時とか、
うん、
によくあったけど、まあ、それで自分がわがわがっつって階段のところで人体なんかとんでもない事故になったりとか、
ね、
する可能性もあるから、いやなんかどんぐらい自分が冷静になれるのかが分かんないのが怖いなと思う。
うん、もうそういう対応を取ってる自分がまず冷静じゃないよね。
そうそうそうそう、ね、
うん、
もう自分が自分がで誰か助けるっていう発想に至らないぐらい余裕ない時っていうのは、
うん、
その階段の事故みたいなとかさ、
うん、
に起こる可能性あるよねって思っちゃう、うん、二次災害じゃないけど、
うん、逆にさこう人のことを思えてるぐらい余裕があるというか、うん、冷静な判断できてる人っていう感じじゃん、
うんうんうんうん、
なんとなく、
う
ん
う
ん、
そうだね。そうなってなきゃいけないよな。
そうそうそう、どうなんだろうね、なんかさ、
うん、
ただ考え方の話だけど、
うん、
逆にね、
逆に
自分の命あんまり大事じゃないな、
はいはいはいはい、
思ってた方が逆に冷静な判断取れんの。
いやなんかね、いや分かんないけど、俺もまあそれに対して逆になんだけど、逆に普段そう思ってるやつに限って、
うん、
そういう時にすげえ製造本能出しそうと思って
あるね、ドラマとかでね、
そうそうそうそうそうみた
い、急に急にダサいやつね、
そうそうそうそう、え別に死んでもいいけどみたいな思ってるやつほど生き残ろうとしそう、うん、
あるね。どういうマインドで、いやなんかこう冷静な判断を下すためにって、まあその、うんうん、当たり前ね、フローとか隣人とか、うん、話は置いといて、
うん、
どう持っていけば逆にいいのかなみたいなね。
逆じゃなくていいだろ。いやもうそこは順張っとけよ。なんで逆張ろうとすんだよ。
遠征思想みたいなやつは、いやまあ確かにね、皆さんの言うようにな、楽観思考の方がいいかもね。
あまだ楽観思考の、まあまあね、
うん、
ある程度なんとかなるでしょみたいな。
そうそうそうそう、
でもそこ折り合いだよ ね、
そうね、
ある程度でしないと。ある程度なんとかなるでしょだったらいいけど、全然大丈夫しだったら終わるから。
もう生き死にの場面でどうにかなるでしょって考えてるやつやばそうだよ。マジで。
やっぱこういうのの怖いところって、自分が実際その場になったらどうなるか結局分かんないところだと思うんだよね。
うん、まさにね、
今俺が冷静に考えたらこうだなって思う自分の像って絶対そうならないと思うし、
うん、真逆になりそうだよね。
真逆になりそうだよね、
うん、
まあ、今の俺は火事が起きた時に換気して死にそうと思ってるけど。
そうね、だから今わがわがにこう生きといて、
うん、
災害の時に人を助けられるっていうのを想像しつつ生きるわ。
かっこいいね、
うん、
それマジでさ、中学生がさ学校にテロリスト来た時に考えてると一緒だから。
っていうやっぱ変わるっていうことを考えると逆に張っといた方がいい、やっぱり
逆張っといた方がいい。
そうそう。逆に行くから災害の時に心理が。なんかそのドラマ結構俺想像できる。なんかすごいね、
うん、
自分のことしか考えてません、うんうん、みたいな人が災害になったら急にかっこいいやつになるみたいな、
うん、はいはいはい、まあまあ多いね確かに、
うん、なんかヒーローいそうだよね、うん、ヒーローイズム的に。
でもさ、俺それすげえ思うんだけどさ、
うん、
多分その番組の最後にさ、うん、この物語はって書いたんだよね。
なんだ。見えない。そこから見えない。
なんか俺はそう見える気がするんだよね。
そのためにサブチャンネルノンフィクションやってるからさ。このドラマはノンの中に入れたいよね。ノンフィクションです
まあでもノンでやるしてる人もいるんだよね。それこそさ、うん、311の再現ドラマとかさ、
はいはいはい、
太平洋戦争の時の再現 VTR とか、
うんうん、
ではまあノンフィクションっていうか、
うんうん、
実際の話をもとに作りましたみたいな、
はいはい、
作品でもそういう人いるわけだから、できる人はできるんだよ
ね。そうだよね。
でもそういうできる人は常日頃からなんかね、人のこと思ってそうな感じだけどね。
ね、それがノンフィクションだよね。
ノンフィクションもね。フィクションものは日頃はなんか傲慢だけど、
うん、
いざとなったら助けるだけど、
うん、
ノンフィクションの方を見るとやっぱ常日頃から誠実なとこが、
そう、ね、
誠実に人を助けるっていうのが多いよね。
継続は近い、小さい頃からみたいな話があるんでしょ。
そうそうそうそうそ
う、うん、俺も小さい頃からダメだからさ。
俺小さい頃優秀だったんじゃないの。
優秀は優秀、うん、優秀は優秀だけどね、別に人を助ける人間じゃなかったから。
わがわが出てた。
怖いよね、人間変わんないっていうところもあるからな、
うん、特になんだけど、まあ、俺とタイガンで考えると、今この場で地震起きましたとか火災起きましたってなったら、
うん、
なんかお互い違うことしてそうだもん
ね。そうね、
タイガがなんか例えば右に行ったとしても、うん、俺多分右じゃねえ気がするなって左行ってそうだもん。
そうね、自分を信じて行っちゃうよね。
そうそうそう、いい意味で同調バイアスかかってないかもね。
うん、まあ、うん、そうね、生き死にの場面で、
うん、
リスクを人に負わす、なんか
委ねたくない、
委ねたくない、
うん、自分の背中丸ごと預けるみたいにできない。
そうそうそうそうそう、いやだから死ぬ時に従わなくて、従ったから死んじゃったなって思いたくないというか、
うんうん、
最後死ぬ時に、あ、自分がこれ選択したから死んだんだなって思いたいっていうね、うんうんうん、そっちの方が強いな。しゃあないなって思って死んだ。
そう、しゃあないな俺がこっち行ったんだしな。
そうそうそうそうそう、いや人のせいにしたくないよね。
うん、
それは思うわ。うん、
なんならタイガと俺、まあ、今のこの場で地震とか火事が起きたとしたら、タイガのこと助けなそうだもん別に。
まあそうね、
まあ、例えばタイガが右だと思って俺左だと思って言ったとして、うん、いや絶対に左だってって言わないで、お前はそっちから行けばってなりそう。
ああそれは言ってほしいけどね
言っても聞かねえだろうなとかあるから
言うだけ言ってほしいけどなんか
あいつなんで右行ったんだろうなな
んか死ぬ時名残、なんか残るじゃん、しこりが言うだけ言ったら、うん、しゃあないなこいつは、
はいはいはい、
死んでって思うけど、
お前言ってくれる。
うーん、
俺タイガからも言われなそうだなと思ってんだよ。
いいと思うけどなまで言うと思う。いいと思うけどなぐらい。
あ、
絶対まで言わないな、追いたくないから。
こっちのいいと思うんだよねって。
そうそうそう、まあ、理由までは言うかな、はいはいはい、こういう方がいいと思うんだけど、あ、そっち行くの、あ、オッケーみたいな感じで言いそうだよね、
はいはいはい、
絶対は言いたくないもんだって。
まあでもね、この今日の話をひっくるめると、そこまで言わないとやっぱ人動かないから。
そう、
俺が仮にめっちゃ間違ってる方言ってたら、
うん、
言ってないと思ったら絶対って言ってほしいけど。
そういや、だからそれでさ、間違ったさところに南沢が行きました、
うん、
で、まあ死ぬでしょうよ、
うんうん、
でも俺は言ったけどなって思いたいのよ。
やばお前やばやば、責任転嫁の鬼じゃん
あ、いや聞かなかったもんなって。
まあ聞かなかった、あいつが悪いって、言わなかったんじゃない、俺は言ったんだって。
そうそうそう、あの自分を納得させる材料が、
はいはいはい、
やっぱなんか言っちゃったら悲しいじゃん。
そうそうだよ、
うん、いや、それが南沢よみたいな感じで納得させたい。
だからあれでしょ、その生き残った人の手記みたいなやつでさ、うん、タイガが格好したらさ、うん、僕はこっちがいいと言いました、
言いました、
あいつは聞かなかったんです、
まあ、絶対って言えばよかったかなみたいなぐらいの話よね、
うん、白状な男だな、保身に走ってる
よ。お前の方が白状だ、何も言わないでそれ言うだけマシだろ
でもさ、なんだろう、言うってさ、理由がさ、保身じゃん、そう、お前の場合、
うん、
保身だったらお前の白状に見えるわ。
まあ、白状に見えるけど、実際にやってることはいいことだよ、
まあ、確かに
白状でもやってることはいいことだから。
確かにね確かに、
それは見え切らないよね
見え切らない
確かに
見え切らないよ、うん、確かに表情はそうだね、
うん、そうだよ、白状でもいいのよ、結果が正しければ。
僕は言いましたっていうさ、うん、あれを作りたいだけじゃん。
そうそう、
言い訳を。
そうだよ、
それ俺納得しないわ納得いかねえわ
しょうがないなって聞かないんだよそれがあいつでした人の意見なんか聞かないんです、
後世で悪く書かれるの悲しいなそれ
ああ、まあそうですね
そうね、まあ結局ね、緊急時何が起きるか分かんないっていうのが心理状態的にもそうだし、
うん、
実際津波とかも地震が起きたから絶対津波が起きるわけでもないし、地震から派生して火災とかさ、
うんうん、
土砂崩れとか、
うん
ね、いろんな不測の事態が起きるから、まあやっぱりあらかじめ考えておくっていうのが大事ですよってところだよね。何が起きるか分かんないし、今こうやってうるさいがさ、こうだかもねって話してるのって多分そうならないから、
う
ん、
そうだね、何かがエイリアン来るかもしれないし、
うん、
そうっすよ、上から隕石って食ってくるかもしれないから、
どうしようもないけどね、それ
隕石食ってきたらどこに逃げようとか考えておきましょうね
最悪のパターン全部想定した
って感じです。じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中アイトより募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております、
はい。
メールアドレスは ssdradio199@gmail.com で、ツイッターの DM でもお待ちしております、
はい。
それではまた来週お会いいたい。タイガと
南沢でした。